トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週までちょっと声枯れてます。お付き合いください。
はい。で、先週はですね、土砂災害についてお話をねしましたが、最近日本の夏にはいろんな災害や危険がありますよね。
はい。
で、自然災害で見ると土砂災害だけではなく、あと豪雨ですよね。それから熱中症のリスクなど夏ならではの問題がたくさんあります、
うん、
で、気象庁の発表ですと、東日本太平洋側は平均気温が高い見込みということなんですね。で、降水量は平年並みか多いとされていて、太平洋高気圧は日本の南で平年より強くなり、それから上空の偏西風は平年より北の位置を流れやすく、海面水温が平年よりも高いというふうにされているんですね。ということは、台風の発生や大型化、それから大雨、高潮が実は発生しやすいという状況なんですよ。
晴天日も多いって言われてるんで、あれですよね、バーッと降ることが多くなりそうな夏ってことですよね。
そうですね、はい、
ね、なのでよりちょっと備えておかないといけないのかなと思います。今週は夏の防災能力を高めようというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。
あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろいろなスマホアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方などを紹介します。ワンモアアプリ、今日はですね、災害時でもですね、スマホが使える方法を紹介したいと思います。
はい。
で、災害時にスマホが使えなくなるっていうことが結構あったりしますよね、
うん、
で、これはね、通信回路が混雑し、電話やインターネットがつながりにくくなる可能性があるということですね、
はい。
で、あとはね、充電できずにスマホ自体が起動しないということもあると思いますね、停電なんかでね、
うん、
はい。で、対策としましては、災害伝言板、災害用伝言ダイヤル171の利用ということで、これね、電話会社でいろいろ出てまして、 NTT ドコモで災害用キット、これアプリをねインストールしていただいて使うっていうことができますね、
うん、キャリアによって違うんですよね。
そうですね。で、 AU メニュー画面からですね、 AU 災害対策っていうところにアプリを開きますといきます。そこで災害伝言板を登録したりですね、それから被災状況、無事ですとかね、自宅にいますとか、避難場所にいますとかね、チェックができる。またコメントはね、100文字まで入れれるそうですね、
はい。
で、こういったね、災害時の使い方を、KDDI さんのホームページで紹介されていらっしゃいますので、各ね、電話会社別に出てますので、ちょっとね、そういったの参考にね、手続きをしておかれてもいいかなと思います、
はい。ソフトバンクの場合もアプリが出てますので、はい、そちらをダウンロードして使ってください、
はい。で、ソフトバンクの場合は震度6弱以上の地震の時にですね、そういった大規模な災害が発生した場合に開設されるということですね、
うん、はい。今見てもね、なんかあまり書いてないんですよ ね、
そうですね。
だからちょっとよくわからない状態になってるかと思います、
は
い
はい。で、あと無料の Wi-Fi、 これはアクセスポイントというのがありまして、0000ジャパン が解放される時がありますってことなんですよ。
はい、いざねアプリあ入れてなかったって言っても無料 Wi-Fi がね通じればもしかしたらその時にアプリ入れられるかもしれませんが、でも事前にね入れておくことが本当は大切です。
はい、であとはもう充電できるようにモバイルバッテリーとかあとポータブル電源ですね、そういったのも準備されておかれるといいかと思います。
はい、今日のワンモアアプリは災害時のスマホ対策でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて、
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は夏の防災能力を高めようということで、今日はですねいろいろ提案させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、で防災力これ生き延びる力とかもね言われたりするんですが、これやっぱりね知識と準備と判断力で構成されているということなんですね。
うん、
でできたらラジオ機器の皆様で防災に興味がある方は防災士の、ね、試験を受けていただくといいかなと思いますね。
はい、簡単に取れるんですか？
ですね、補助金助成金が出てまして金額面でもサポートがありますし、しっかりね講習を受けていただければ一般の方でも取れると思いますよ。
はい
はい、で東日本大震災で助かった人の多くは日頃から備えていた、これ正しい判断ができた人たちということで内閣府のレポートが出されているんですね。
はい、
そして、防災教育を受けていた学校では児童生徒の生存率が高かったという実績があるそうなんですよ。
うん、
で知識がある人ほど行動できる命を守れるっていうことなんですね。
そうですよね、すぐに動かなくちゃいけなかったりしますもんね。
はい、判断力がね、
判断力ね、
うん、きちっとできないといけないですね。
はい、
で今回は準備に注目してお届けしたいと思いますので、自分の住んでいる地域よく行く職場とかですねを知るということで、やっぱりハザードマップの確認をきちっとしていただきたいと思うんですね。うん、で国土交通省では、土砂それから洪水の氾濫ですねに対するハザードマップを全国で整備する方針を発表されています。
はい、これ今年度から発表されたってことですね。
そうですね、はい、国と自治体の連携が今年度からということですね。
はい、
被害がですね2000年度前半からですね増加傾向にやっぱりあるということで、これ一応規定がありましてですね、流域面積が3平方キロメートル以上ということになる、3キロ平方メートル以上ということになってますね。うん、それから発生が見込まれる土砂量が10万立方平方メートル以上ということで、自治体と連携して今年から進めているということですね。
大きいところの方は注意しましょうということですか？
そうですね。で2番目に通信障害っていうので、これ災害時ではないんですけども、今年4月の、6日から7日に通信障害を起因とした東名高速道路中央道などの ETC で大規模のですね障害がありましたよね。ニュースにもなりましたけど、はい、で障害に伴う渋滞が同時多発に発生して、すごくね多くの人が困ったっていうね、ことがありました。で4月6日7都県ですね、12路線で41の料金所で発生したということで、
うん、
まあ、車に乗っていたりとかすごいやっぱ困ったと思いますね。で翌日の4月7日は8都県で17路線106の料金所が拡大してるんですよ。はい、そして復旧にね38時間もかかったということなんですね。だから大変なことだったと思いますね。はい、だから運転される方もちょっとねそういったこともあるかなということをやっぱり分かって対処しないといけないかなというふうに思ったりしますね。
はい、
であと防災対策推進基本計画っていうのが出されておりまして、これ南海トラフの対策として死者8割減にしようということで、前回喪失の棟数を5割減を目指した方針で対策を検討中ということなんですね。はい、半分にするということですよね。で目標としましては塩害堤防の整備率ですね、これ2030年までに50% にしたいということで、うん、今ねどれぐらいかというと、これ2023年度の調べによりますと 42% だからあと 8% ちょっと上げていこうということですね。で社会福祉施設のブロック塀の耐震化、これもブロック塀もよくね地震で崩れたりしますからね。でそういったのの強化も2030年までに 53% にしましょうと。
はい、
で2022年度の調査した結果では20% だそうなんですよ、うん、ですからこれ 30% 上げないといけないので結構ね大幅にアップしていくということですね。あとはねやっぱり上下水道で耐震化済みの重要施設、これもやっぱり2030年までに 32% にする。今2023年度の調べではやっぱり 12% しかねなってないということなんですよね、うん、だからこれも 32% にアップしていくということで、はい、自治体とかでね取り組んで目標を決めてやっていくということで、まあねこれもね急いでやらないといけないのかなと思いますけど ね、
だから通信障害とかもそうですけども国や自治体に取り組んでもらわなくちゃいけないことももちろんあるんだけど、いざ何かあった時に自分たちがすぐに正しい行動が取れるかってことも大切だから合わせて準備していかなくちゃいけないってことですね。
そうですね、だから今数字をこう言って、30年までと今の現在とやっぱり推移があるわけですから、はい、こういったことに関してはやっぱり注意をしないといけないと思うんですよ、
うん、
達していないわけですからね 100% に、はい、特に上下水道なんかも少ないわけですもんね、今 12% ですか。
そうですね、そしてそれに関心持っておかないと本当はいけないんですよ。そうですね、だからね私たちがね、
そうです、そうです、だから災害の時には水が出なかったりするのでやっぱり備蓄をしておいたりとかしないといけないですよね、
はい
はい、そしてね今スフィア基準を満たす市町村ですね、2030年までに 100% にしましょうと、これ 100% にしていくということなんですよ、
うん、これスフィア基準っていうのは国際基準なんですよね。
そうですね、これ災害とか紛争の被災者の尊厳のある生活を保障するためにどうしたらいいかということで、うん、まあ、人道支援活動における国際的な最低基準ということをですね言われているのは、
はい、
で正式名称は人道憲章と人道対応に関する最低基準というふうになってますね。これ人道憲章というと権利保護の原則に従うということでコア基準というのがありましてですね、あとは生命維持に不可欠な4分野ということで給水衛生、それから食料栄養ですね、そしてシェルター居住地、あとは保健医療における技術基準で構成されているということなんですね、
はい、飲み水の量とかねトイレ の数とかねそれが決まっているということですよね。
そうですね、規定がちゃんとあるということで、はい、構成されているということですね。これはもう国際基準なのでやっぱり 100% に目標を掲げているというのはやっぱりいいと思いますね。
2030年までにということです、
はいはい、で防災力を高めるための3つの行動ということでやっぱり防災知識を、ね、身につけていただけるといいかと思いますね、はい、災害時の避難判断とか応急処置の基本とかですね、それから備蓄や連絡方法を定期的に見直すっていうのも必要ですよね。であとは家族地域職場でシミュレーションを訓練してもらうということも大事かと思います。
はい、ということで防災について今週お届けいたしました。続いてはこのコーナーです。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は？
今日はですね、夏場の災害時停電になった時電気を使わずに涼しさを手に入れる方法はありますかというね質問が来たのでお答えします。これやっぱり熱中症対策をね考えると準備しておいた方がいいですよね。
そうですね、
はい、でね太陽光発電で蓄電できる家がまあベストだと思うんですよ、
うん、
だ停電しても使えますからね。であと電気自動車なんかもコンセント今つけれるようになっているのでああいったのも利用されてもいいかなと思いますね、
はい、大きいのねなかなか高いからなって出せない方もいらっしゃいますよね、うん、私もですけどね、
は
い、
ですぐにできることとしてはバッテリーを購入して充電をしておく、
はい、
まあモバイルバッテリーとかね、持ってる方も結構増えてはきていますよね、
うん、
これはね携帯扇風機なんかを使っていただけると、まあ、風が来ますのでずいぶんそれだけでも涼しいかと思いますね、
はい、
でそれで例えば T シャツなんかをちょっと水で湿らせていただいてでそれだけじゃ足りないっていう方はそこに携帯の扇風機を当てると、まあ、すごくね涼しくなったりしますよね。であとはね首を冷やすネッククーラーとかあとメントール冷感成分を含んだスプレーとかあと今おしぼりもありますよね、
うん、
ああいったのでもね随分ね涼しくなったりしますので、うん、準備しておかれてもいいかなと思います。あとは家の中の換気2箇所以上開けて通気をしたりとかですね、日焼けによる、こうシェードを、ね、増やすすだれをつけるとかね直射日光を防ぐ、工夫をされるといいかなと思います、
はい、
あとは熱中症にならないように暑さ指数の WBGT などで、計測して、注意を図るということも大切かと思います。
はい、100円ショップに行ってもね、いろんなグッズ手に入りますので、はい、暑さ対策してみてください。教えて矢野さん、来週もお楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は夏の防災能力を高めようというテーマでお届けしました。今日の一言は、
はい、何でしょう。
防災力は知識と準備と判断力です。一つでも足りないと感じたら今すぐ行動。
そうですね、やっぱり準備は必要だと思いますね。いざという時に、なんかいざという時になるとほら、買いたいものも買えなくなったりとかするじゃないですか。
そうなんですよ、
売り切れになってますね。
そう、なくなっちゃうの
だから前もってやっぱり備蓄とかもきちっとしておかないといけないと思いますし、夏場の暑さ対策も工夫してね、そういった準備をしておかないと。携帯扇風機とかもね、ちゃんと買っておいたりとか、
うん、今からだったら、ゴーヤカーテンも間に合わない。今
はゴーヤカーテンはどうだろう、
もう間に合わないか。植え時期終わってるよね、きっとね。
すいません、ゴーヤの植える時期はちょっと僕は分かんないですね
もうちょっと前か、はい、だからね、でも 何かしらそう、楽しみも含めて防災対策もしていった方がいいですよ ね。
そうですね、
お買い物も含めてね、ちょっと調べてみてね。
はい、あと防災もそうなんですけど、まあ、やっぱ、ね、熱中症対策もね、きちっとしておかれた方がいいと思いますね。
うん、そうですね、
水分を取ったりで、エアコンやっぱりつけていただいて過ごしていただかないと、やっぱりね、命に関わることもあると思いますので、しっかりね、暑さ対策していただければと思いますね。
そうですね、お金がね、はい、大変だとしてもね、とりあえずつけとかないとね、ダメですよね。
そうです、そうです、
はい、気をつけてください。さて、市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。
まあ暑いのでね、水飲む人結構いらっしゃるじゃないですか。僕はあんまり喉自分で乾いたと思ってなくても、最近ちょっと無理して飲むようにしてますね。
そうですよ、ご高齢の方特に喉の乾き感じられない、感じづらくなっちゃうので、うん、本当に乾いてないかなと思っても飲んだ方がいいですよ。
飲んだ方がいいですね、
は
い、
うん、特に気をつけてください。はい、来週も元気に聞いてくださいね。それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。